九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は三和工具店、山野純一。熊本県熊本市、その市街地を中心に蔵や古民家などの建物を新たなスタイルで現代に再生させる工務店の代表。卓越した技術と独創性あふれるアイデアで、そこに住む人の生活を守ってきた建物に再び命を吹き込み、次の世代へとつなげる活動に尽力してきた山野さんのその先、彼が見つめる未来を。
花村優作です。
成瀬香織です。
このお二人と一緒に探ります。
Future その先。
私と山野さんが立っている目の前、これ元は蔵だったところですね。
そうですね、荒物屋さんだったんですけど、
ブルーシートがかけられて、
そうですね、まだ地震のもう傷跡がものすごいことになってます。
震災後のその状況ってのはいかがですか？
そうですね、もう2年経つんですけれど、公費解体でかなりの数の家がゼロになってしまって、この家は本当にまあ勇気ある選択だと思うんですけど、これだけ大きなものを残す選択をしてくれた。1年半とか2年かかって修復を今から行うところなんですよ。
この残す選択ということは、この元を生かして山野さん手掛けられるわけですか？
復元をして、ただその修復するだけではお金がかかるだけなので、この蔵の中にレストランとかをテナントさんを入れてお金を生み出す仕組みっていうか、それを作っていきたいと思ってるんですよ。
じゃあ建物として第二の人生を。
そうです、そうです。
これから
これももう明治20年ぐらいの建物なんで、はい、100歳以上なんですけど、今からまた次の100歳に向けて再出発をしてもらうっていうことですよね。
一方で解体されるっていうのは公費で、工場がなんか期限があるっていうことなんですか？
今年の3月でそれがもう締め切りが終わったんですけど、それにものすごい数の方が駆け込みでもう壊す選択をして。
そうか、壊すための公費が出る期限があるってことですね。そうなんです。
残したいけど壊さざるを得ない、いろんな人のその事情があるんでですね、それを誰も止めることはできないんですけど、でもやっぱりその中でも残す選択をしてくれた人もいらっしゃるんで、その残す選択をした人が、はあ、本当に残してよかったなと思えるような形に、復元だけではなく違うシステムを入れ込んでいくっていう、はい、全然違う形に生まれ変わってくれると思います、はい。
田原さん、熊本地震から2年半が経ちましたけど、まだまだブルーシートに覆われたままの建物が残ってるんですね。
そうですね、やっぱその生々しさの一方で、土のうから例えば草がもう生え始めてたりね、ああそんだけの時間が経ったんだなと思ったり、いろいろありましたね、
そういった建物にこう、もう一回再び命を与える仕事を山野さんは託されてるわけですよね。
そうですね、お話を伺ったその蔵も、ね、どんなレストランが入るのか、でどんなお店をに入ってもらうのか、そこまで、ね、山野さん関わっておられるんですよね。だからこそ建物の生きる空間に、ね、なるんだなっていうのを感じました。私はもう素晴らしく美味しいうなぎをいただいて幸せな気持ちになってますけれど、このうなぎ屋さんも手掛けられた
そうですね。そうですね、前回の地震で全壊したんですけど、もともと明治12年に建った家だったんですよ。でもこの持ち主が残す決断をしてくれたんですから、ああやっぱり残してよかったなと思えるような建物にしたいなと思ってですね、修復しました。
こちらにちょっと古い木の板があるんですけど、これは何ですか？
はい、これはこの家が新築の時に、その時建てた大工の棟梁の名前であったり、棟上げの時の日付であったり、家運が繁盛するようにとか、その時の願いを込めて棟札っていうんですけど、お守りみたいな、
本当に墨たっぷりのね、達筆で書かれてますね。これが残ってたわけですか？
そうなんですよ、前回だったんで泥の中に埋もれてたんですけど、 それが出てきたんですごい嬉しかったんです。この家がどうぞ無事で長持ちしてくれっていう思いが入ってると思うんですよね。
山野さんへのバトンというか、
あ、そうです、自分もそう受け取って大事にしようと思って、明治の人が建てた時のその思いを受け継ぐように、アルミサッシとか全然使ってませんし、元に戻す作業を逆にしたっていうお店ですね。この家主の人とかはすごい喜んでくれてると思うんですよ。一度壊れた家が当時の姿に戻った、住宅だったのがうなぎ屋として次にバトンタッチされて、それがまた何十年か後に違う形かもしれませんけど、この家がそのまま引き継いでいかれるっていう、一個の時代の預かり物だと思うんですよね、家も。だからその次の世代に上手な形でつないでいくっていうことが大事なのかなと思います。
ところで田原さん、はい、僕一番好きな食べ物がうなぎと言っても過言じゃないんですけど。
そうですか。あ、ぜひご一緒したかったですね。上の裏通りにあるうなまさといううなぎ屋さん、本当に美味しくって、もう私伺ったの平日でしたけれども、お客さんが溢れ返ってるような、はい、繁盛店になってました。もう本当建物もね、素晴らしくこう趣のあるね形で生まれ変わってて、その空間と美味しいうなぎ、うん、最高でしたね。
それにしてもその明治時代の棟札に込められた先人たちの思いのバトンを受け継ぐって、これも素敵ですね、うん、
すごく象徴的ですよね、うん、その棟札は今もねレジの後ろにお守りのように飾られていました。山野さんは熊本以外でも全国あちこちでお仕事をされてるそうですね、はい、
そうですね、その自分なんかでも呼んでくれるようなところは、本当にもう犬も歩いてないようなところがあるんですけど、でもそういうところでも地元にいる人で頑張ろうっていう人がやっぱりいるんですよね。そういう人との出会いがあるとやっぱり頑張ってほしいなって思うんで、何年もかかるんですよ、その富山の人も7年ぐらいかかりましたかね、お店を一軒出すまでに。もう何十回も富山まで行って、でもういろんなお金の借り方だったり、いろんな補助金だったりとか、とまあ店作りももちろんそうですけども、でももう本当に犬も歩いてないようなところなのに食べログで1位になったりとか、お隣の金沢とかから毎日50人ぐらいのお昼のランチを食べに来てくれたりとか、化けるんですよね。もうそこももうすごいもう田舎のもう裏通りなんですけど、やっぱり目指してきてくれるっていうか、
はい、
だから場所じゃないし、やっぱり人だと思うんですよね。
だから結果としてそういう力をその場所だったり人だったりが本当は持ってたっていうこと
なんですね。そうなんですよ。よくそういうところに行くと、みんなマックが来てくれないかなとか、建築家が来てくれないだろうかとか言うんですけど、そんなことじゃないんですよって言うんですよ。もうダイヤモンドは自分の庭に眠ってるって必ず言うんですよ。でそれを掘り起こして、ダイヤモンド原石を自分がお店とか作られてもらって、一面ちょっと削られてもらって、あとは商工会だったりいろんな地元の人たちの後押しで一面ずつその原石を削っていくっていう、最終的にブリリアンカットになったらいいのかなっていう、そういう思いなんですよね。
田原さん、繁盛店舗仕掛け人と呼ばれる山野さんは、もちろんこう建物を作るのが仕事なんでしょうけど、大事にしているのはその先にある人を作るってことなんでしょうね。
そうですね、やっぱりこう住んでる人って意外と自分たちの住んでいる場所の魅力、家とか建物とか、あるいはその自分自身のことって分からなかったりしますよね、凄さがあっても。山野さんっていうのは本当それを発見し、さらにその魅力を形にし、その土地とか建物、さらにはその人が持っている力を引き出す匠、そんな感じがしました。お好きな言葉って何かあります？
そうですね、自分の親父が残してくれたっていうか、木に書いてくれてたのが、来てみればまだふもとっていう言葉があるんですけど、それは自分が30ぐらいの時にテレビだとか新聞とか載せていただいた時に、親父が天狗になるなよっていうことを言ってくれたんだと思うんですよね。なんかそっとなんかそこにこう木に書いたのが置いてあったんで、だからそれはなんか金言として自分のこう心の戒めとして持ってます。
来てみればまだふもと、
そんな気持ちで生きれって言われてると思うんですよね。